おはようございます。吉野さんにお越しくださいましてありがとうございます。日本列島はこの9月に入ってから台風21号とそして北海道の地震ということで、おそらく今ここにお越しいただいていらっしゃる方々のご親族の中にも、被災された方がいらっしゃるのではないかと思います。心からお見舞い申し上げます。でこのことはこれからますます続いて起こっていくということは聖書に書かれているので、私たち聖書を信じるキリスト者はこれからの備えもしていかなければいけないと思っています。で聖書というのは神の霊感によって書かれた書物ですから、そこにこれから起こることが予言的に書かれているんですね。で既に予言されて成就したことも聖書に書かれています。ですからまだ成就していないことはこれまで 100% 書かれていることが成就していますので、必ず起こるということになるんですね。そうなりますと今こういった危機の時代に多くの方々は一体どうなるのかということで、何に焦点を合わせていいのかもう本当にわからない、そういう状態におられる方がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。でその時に聖書を信じるキリスト者は聖書にこのように書かれているので、こういうことが起こるということを前もって知らせることができるんですね。そうしますとそのように備えていけばいいのであって、何が起こってもいいような備えを今しておくということですね。でこのことを周りのまだそういう情報を知らない方々にどんどん伝えていかなければいけないと思っています。でちょうど私たちは今テサロニケの手紙の第1を学び始めました。でこの手紙はパウロが3ヶ月間のテサロニケでの宣教で一番大事なことに焦点を絞って語った内容なんですね。ですからこれはちょうどパウロの時代というのも迫害の時代でした。ですから今これからますます迫害が大変になる時代ですね。その時私たちはここに書かれていることを適用していくことができます。ですからパウロは本当に丁寧に実践的にこういうような時にはどうすればいいのか、そのことを語っているんですね。ですからこの手紙を学ぶということは今私たちが未来に備えていく上で非常に大事なメッセージということになります。今日はテサロニケ人への手紙の第1、3章と4章を学びます。第1章では救いとキリストの再臨について書かれていました。第2章はキリストの再臨と奉仕について書かれていましたね。3章、今日学ぶところですけれども、3章から4章の初めにかけて語られているのは清めなんですね。キリスト者にとって清めがいかに大事であるか、そのことが語られています。そのことが語られていますので、私たちはここから学んでいく必要があるわけですね。そしてこの4章の最後の部分なんですけれども、ここで多くの方々が非常に関心を持っておられる信じる者の敬虚と主の再臨ですね。そのことについて少し触れられています。そしてパウロはその後再臨について詳細に語っているんですね。でこれがテサロニケ人への手紙の第2にも続いていきます。非常に大事なメッセージです。でパウロがとにかく3週間しかチャンスがない、そこで何を語るか、イエス・キリストの何を語るか、そこで語った内容がここに書かれているんですね。ということは私たちこれから未来に向かって救いを待ち望む者にとっては大事なメッセージということになります。いわゆる終末論が扱われている新約聖書の箇所ですね。ヨハネの黙示録というのは終末論を扱っています。このテサロニケ人への手紙がいわゆる黙示録と同じように終末論を扱っています。テーマはキリストの来臨。これはもう初臨は御降誕ですでに進んでいますから、来臨の中でも再臨ですね。再びキリストが来られる。来臨は信徒に清めを奨励するという内容、これがテーマになっています。 でこのキリストメシアの来臨と私たちが言うときには、実はユダヤ教徒たちも、このヘブル語聖書の神ヤーウェが約束したメシアの到来を待っているんですね。ところがイエス・キリストをメシアとしてユダヤ教徒は認めなかったので、私たちにとっては初臨のイエス・キリストメシア、でも彼らにとってはまだメシアが来てないんですね。ですから、もし今度再臨の主が来られるとしたら、ユダヤ教徒にとってはそれは初臨になるんですね。そういう意味で来臨という時にはユダヤ教徒にとっても、キリスト者にとっても来られる、主が来られるという意味で来臨という言葉は両方の意味合いがあるということですね。このテーマに従って見ていきます。清めということですね。皆さん、清めということを真剣に考えられたことがおありでしょうか。日常生活において清く生きるということですね。でこの清く生きるという意味も随分間違って語られています。自分の力では清く生きることはできないんですね。それは聖書が語っていることです。だから聖霊の助けが必要なんです。聖霊の助けによって清く生きることができる、これが聖書が語っていることです。でもどちらかというと、なんか自分の努力によって、清さを全うしようという、そういう傾向が真面目な方々の間ではありますね。でもそれは不可能なことです。前回学んだ2章の19節のところで、これはもう2章の終わりの方ですね。パウロは、私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか、あなた方ではありませんか、という形でテサロニケの信徒たちを非常に励ましていますね。この冠をいただくという形で非常な褒め言葉をパウロは語っています。喜びの冠ですから、彼らが福音を3週間のうちに受け入れて、そして本当に健全に育っているこのテサロニケの信徒たちはパウロにとっての喜びの冠であったんですね。でこの冠という言葉なんですけれども、ここに5つの冠を挙げておきました。聖書の中で冠が登場するときには、これは再臨の主との関わりで語られています。つまり再臨の主が来られるときに、すべての信徒に対して報酬が与えられます。その報酬が冠という形で語られているんですね。で一つ一つの冠のところに印章聖句を挙げておきましたので、ぜひそこをご覧になってください。そしてそれをご覧になって、そこを読まれますと、なるほど、主の現れの時、つまりイエス・キリストの再臨の時ですね、そういうことに関わって語られています。そして何よりもそれをしたい、求めている人に対する冠ということは、私たちは本当に再臨の主を心から待ち望んでいるかどうかですね。でこのような報酬が与えられる信徒は待ち望んでいるものなんですね。自分の力によって義を全うした人ではないんです。そうではなくて、主を来たりませと待っている人たち、したい、主の現れを待っている、そういう人々には誰にでも授けられるということが書いてあります。ですから私たちの心構えとして、とにかく再臨の主を待ち望むということは非常に大事ということになります。義の冠、栄光の冠、命の冠、朽ちない冠、喜びの冠で、朽ちる冠というのもこの朽ちない冠と同時に語られていますけれども、朽ちる冠というのはこの世が与える冠です。ですからこの世で何か素晴らしいことをすれば報酬が与えられますね。それ朽ちる冠です。それをもって神の国に行くことはできないんですね。私たちキリスト者が求めるのはこの世の誉れではないということです。そうではなく、神ご自身が与えてくださる、これは朽ちない冠ですね。常しえに通用する冠ということになります。そしてこの喜びの冠に関しては、今お読みしましたけれども、3つの種類がここに挙げられてますね。望みの冠、喜びの冠、誇りの冠というふうに言うことができるわけですね。これらの冠は全てイエス・キリストが来られるとき、再びよみがえりの体で来られるときに待ち望んでいたものに与えられます。 そして報酬はそれぞれ違いますので、誰が義の神なのか、誰が栄光の神なのか、それは神ご自身が決めることですね。一瞬のうちに決まります。ですから再臨の死が現れたと同時に、景気によって人々の体がよみがえの体に変えられるというすっごい奇跡が起こるんですよね。その時すでに冠が同時進行で与えられている。神は他の箇所でも語ってますよね。すでに裁きは裁きの結果、それも定まっているということを語っていますよね。ですから神は一つ一つを念入りに調べて、そしてあなたはどうだこうだという方ではないんですね。もうずっと私たちの生き様を見て、もうすでに決定されています。ですから主が来られた時にはすぐにそれが与えられるということですね。ですから一瞬のうちにこのことは起こるということです。一瞬ですね。時間を待って裁きを経てという、そういうことではないということですね。死を待つ者、望む者には誰でもこの運動競技で、この勝ち勝利を狙って最後まで走り通す者、そこに、冠が与えられますね。勝者の冠が与えられます。それと同じなんですね。勝利の栄冠がついに死が来られるとき与えられるということになります。そしてまた私たちは、これは一方的に神がなさる技ですので、自分たちで選ぶことではないということです。もうすでに神は決めておられます。そして気がついたら主と共にいて、もう冠をかぶっている、そしてよみがえの体を着ているという、驚くべきことが起こるんですね。さてそれでは、テサロニケ人への手紙の第3章をまず見ていきます。そしてところどころ読みながら進めていきたいと思います。この一節のところでパウロはもう我慢ができなくなった、このテサロニケの人々に会いたいわけですね。我慢ができなくなったということが語られています。でそこでということは2章からの続きでパウロは語っています。2章に何が語られていたか、それは信徒たちは神の家族の一員である、ですから大きな神の家族の一人一人であるということで、パウロにとってはテサロニケで出会ってイエス・キリストを信じるようになった兄弟姉妹はもう神の家族の一員なんですね。ですから自分の家族のことを思うと、もういても立ってもいられない、すぐにでも会いたいという、その感情があふれています。家族関係の中でパウロは語っていますね。そしてこの間学びましたけれども、信徒たちにはパウロは母であります、そして父であり兄弟なんですね。そのように深い関係の中にパウロは生きていたということがわかります。でこれが実は神の家族、私たちが本当に 神の家族の一員であれば、こういう関係になるということなんですね。ですから私たちの日々の取りなしの祈りの中では、いつもいつも 神の大家族のことが頭にあるわけです。でこの世ではやはり、独り者っていう方がすごく心細くなって、何か良い共同体を求めて、でその一番いいのが教会ということで、教会はある意味で本当にいい人たちの集まり、そしてそこにいれば、家族の少ない方々にとっても安心という意味で、そういう意味の大きな役割を教会は果たしていると思います。安心して全てを委ねることができる共同体ですね。で生身の肉で生きている私たちにとってそれは大事なんですね。ですから従来の教会はそういう意味では非常に大きな役割を果たしています。ですから教会の存在はそれなりに大きな意味があるんですね。でもこのパウロがここで語っているのは目に見える関係ではないんですね。どんなに離れていても、全く一人の状態であっても、神の大家族の一員であるという確信ですね、これを持つことができればもう素晴らしいということになります。パウロはまさにそのように生きていた。パウロも独り者ですよね。ですからもう自由自在に、死から示されたら宣教旅行に出かけました。でもその先々で神の家族は増えていくんですね。これは霊の家族ですね。そういった関わりを私たちはこれからどんどん持っていかなければいけないと思います。今はいろんな被災なんかでもご覧になってお分かりだと思いますけれども、目に見えるものが失われる時代なんですね。大事な大事なもの、それが一瞬のうちに失われてしまって取り戻すことができないんですね。 そういう状態の中で取り戻すことができるものは神の家族にあるということです。これは永遠ですから、どんな状態になっても神の家族の一員であるということで、このつながりを持ち続けていくことができるわけですね。パウロはとにかく本当の情愛を彼らに抱いていたので、彼らのところに戻りたかった、無理やりに引き離されて迫害を受けてパウロは逃れざるを得なかったんですね。ですからもう一度テサロニケに戻りたい、すぐにでも戻って、たった3週間ではやはり十分な福音は語られていませんよね。ですからそれをしたかったわけです。しかしそれが、彼が行けばもう迫害の状態ですから殺されてしまう、そういう状態ですよね。だから彼はテモテを送ることにしたわけですね。でテモテがパウロの代わりに委任されて送られることになったわけです。これが2節に書かれていますね。神の道路者であるテモテという表現がなされています。このギリシャ語ですね、この道路者というギリシャ語は実は羊、羊というのはステパノが羊として選ばれましたよね。そのステパノと同じ羊というのがギリシャ語です。元来は給仕なんですね。ですからあのステパノがどういう役割を担ったかということをもう一度思い起こしていただきますと、非常に困っている人たち、貧しい人たちの面倒、日常生活、そういうことの面倒を見る人ですから、それが道路者というギリシャ語になっています。とにかく、ここでパウロが言っていることは、その面倒を見るものとして自分の代わりにテモテを送るということですね。実際にそこに行って何が欠けているのか、何が必要なのか、貧しい人たちには十分に食物が与えられているかどうか、そういったことも全部見るためにテモテが使わされたということですね。ですからこのパウロっていうのはすごく霊的な人なんですけれども、同時に、いわゆる生身の人間が何を必要としているか、そのことにも非常に関心を持っていた人ということが言えます。そして3節4節を見ますと、繰り返されている言葉は苦難なんですね。果たしてキリスト信仰に入って苦難ということを、強調するようなメッセージを聞かれたことがおありでしょうか。イエス・キリストにあるはもう万々歳、何でも大丈夫、苦しんでいる人は私のところに来なさい、休ませてあげよう、それだけでもしメッセージが送るとしたら、このパウロのメッセージは非常におかしなことになるわけですね。苦しみが定められているということを語ってるんですね。で実はイエス・キリストの生き様を私たちが、キリストに従うものとしてその生き様を歩むとすれば、そこには全て大丈夫というものは一つもないんですね。いつも苦しみなんです。神の国を広げるための苦しみです。この世に、全て満たされてこの世に迎合していけば、ある意味では非常に満たされた楽な、生活ができるということが言えるんですね。でも迫害のあるこのキリストをこの世で伝えるということは、これは至難の業なんです。おそらくそのようなことに挑戦された方々はそれが非常に難しい、いわゆる友をも失うような挑戦であるということに気づいておられると思うんですね。それぐらい神の国を語ることはこの世では受け入れられないんです。ですからこれは苦難に遭うように定められているということになります。これが主にある本当のキリスト者の姿です。だから苦しんでいていいのです。なんでちっとも幸せが来ないんだろう、主を信じてるのにというふうに、それでいいんです。神の国のために私たちは苦しむんですね。でも全てのものが添えて与えられるということを主は約束しておられますので、神の国と義を求める者にはこの世的なものは満たされているはずなんですね。本当に願わないものは全て満たされます。でも神の国を繰り広げることに関してはなかなか満たされないということが言えるのではないかと思います。私たちはこの重要なことを困難を通して初めて学ぶ、それがいわゆる人というものなんですね。楽な状態ではなかなか学ばないんですね。ですから苦難が必要です。しかしこの苦難を受けることはいいんですけれども、この教訓が無駄にならないように祈っていく必要があります。こんなに苦しんで何も教訓がなかった、教訓から得るものがなかった、それでは悲しいですよね。ですから教訓から 学ぶことができるようにという祈りをしていく必要があります。キリストを信じる者は患難を通して練られ信仰が強められ再臨の主に迎えられます。再臨の主に出会うということは今を清めていかなければ出会うことができないということですね。清める、先ほども言いましたけれども自分の努力で清くすることではありません。神により頼んでいくということですね。そうしますと、清めの完成へともたらされるということになります。で、この4節で語られている私たちは苦難に遭うようになるというこの苦難なんですけれども、これは間違っても自分自身の苦難というふうに考えないようにしてください。あれが満たされない、これが満たされない、欲求不満に陥ってそれで悶々としている、この苦難のことをここで語っているのではないんですね。これは外からの要因です。御言葉を告げたいと思ってもそれが妨げられる、善意で神の国を語ろうと思って聖書を語ろうとしても拒絶される、これが苦難です。ですから外から跳ねつけられていく、そういう要因がここで語られている苦難です。ですから自分の欲求が満たされない、そして悶々として悩んでいる、これはここで語られている苦難ではないということですね。信徒はさまざまな困難にこの世でもうすでに出会ってますね。当時もそうでした。私たちもそういう意味ではもう苦難の連続だと思います。非常に親しいと思っていた友がこの御言葉のことを聞いた途端に離れてしまう、非常な悲しみですよね。そういう苦難は皆さん味わっておられると思うんですね。しかし主の再臨の直前には大患難が来ます。もうこれはもう何をしてもどうしようもないという大変な時期なんですね。そこで初めて主を信じる、聖書を信じるキリスト者が主の名を呼び求めます。今この迫害にあっているキリスト者たちはこれを日夜呼んでるんですよね、主の名を。でそれがもう全世界の聖書を信じるキリスト者が全員叫ぶ時が来るんです。その時主のタイミングですね、主が来られます。ですからそこまで行かなければ誰も真剣に主を来てください、今私を救ってくださいと言わないんですね。日本はものすごく恵まれた国です。無神論の国とは言われても聖書はどこで買うこともどこでも買うことができます。読むことも自由です。そしてイエス・キリストの名を語ることも自由なんですね。でも今アメリカとか英国などヨーロッパ、キリスト教国と言われているところでそれができないようになっています。そういったことを名前出してしまうとそれは非常に排他的ということなんですね。救いはイエス・キリストのみ、もう排他的だということでそのミニストリーが取り上げられたり、それを語った人は牢屋にぶち込まれたり、仕事を剥奪されたり、そういうことが当たり前のように起こっています。ですから日本もそのうちどうなるか分からないんですね。でも少なくとも今聖書を学ぶことは許されています。ですからこの時にしっかり学んでそれを未来への備えとして蓄えていくということが非常に大事です。必ず役立つ時が来ます。今学んでいることは決して無駄にならないんですね。でこれはキリスト者だけではありません、真理を求めて聖書に関心を持っておられる全ての方々、今が学ぶ時ですね。その宗教につなげる必要はないんです。神ご自身が働かれれば信仰告白は自発的に出てきます。ですから宗教団体に入ることが信仰を表明することではないということですね。どのような状況にあっても信仰を告白することはできるんです。それによってイエス・キリストとしっかりつながることができる、これがすごく大事です。苦難いろんな目的がありますけれども、私たちの信仰の純粋さがこの苦難を通してテストされることになるわけですね。ですからそのために苦難は必要であるという結論に至ります。そしてパウロが心配しているのはテサロニケには自分を迫害する人たちがいたということは、その迫害者によって誘惑者によってテサロニケの、まだキリスト者になったばかりの人たちですね、誘惑される可能性があるわけですね。もうそれがすごく心配であった。ところが6節のところで今テモテが素晴らしいニュースを持って帰ってきたわけですね。そして信仰と愛 が育っているということですね。信仰、愛、希望、これパウロが、過去、現在、未来という形で信仰が継続するものであるという意味で使っている言葉ですね。これは前回学びました。ここでは信仰と愛、これから希望、主の再臨、それが希望の成就ということですね。ですからここでは信仰と愛、ということを強調しています。でたった3週間の宣教でこのテサロニケのキリスト者たちは健全な信仰、信仰告白、過去ですね、そして今愛でもってキリストとの関係を、そして主にある兄弟姉妹との関係を持ち続けている。ですから健全に育っているということをテモテが知らせてくれたわけですね。そのことを非常に喜んでいます。そして何節のところで、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けましたという表現があります。そして8節のところですね、私たちは今生きがいがありますということで、あなた方が健全に育っているということを聞いて私たちも生きている喜びですね、主にあって生きている喜び、それを感じているというのがパウロがここで言っていることです。これを原因を解釈して信釈して、その意味を語りますと、あなた方は信仰に固く立っているの で今あなた方は本当に生きているという意味です。私たちは生きるを考えるということをところどころで語ってきました。生きるを考えるって何でしょうか。聖書では生きるということはキリストで、死ぬるも生きるもキリストであるということをパウロは語ってますね。つまり生きるを考えることはキリストを考えるっていう意味ですね。ですからこのテサロニケの信徒たちはいつもいつもキリストに目を留めて歩んでいるわけです。だから生きているということをパウロは語ってますね。そのことで私たちも非常に嬉しいということです。同じなんですね。パウロも今主にあって生きているわけですね。そしてテサロニケの信徒たちも生きているわけです。これはキリストを中心とした歩みに生きているということですね。このような形でパウロは非常な喜びに満たされたということが書かれています。そしてそれでも実節のところではまだこの体があるわけですから、体でもってあなた方と接したいということも言っているわけですね。でここに信仰不足を補いたいという言葉が実は出てくるんですね。信仰不足を補いたいというときに決してパウロは彼らの信仰を疑っているわけではないんです。じゃあどういう意味か、これは完全にするという意味です。3週間ではまだまだ語り尽くせなかったことがたくさんあります。ですから完全に武具をつけて未来に備えることができるように、そういう意味のことですね。それで語られています。完全にしたい、あなた方を未来に完全に備えさせた、そういう意味でもう一度、あなた方の顔を見たいということですね。でこんなにも、パウロは願っているんですけれども、実際にはパウロのこの祈りが聞かれたのは数年後なんですね。彼はすぐに戻ることはできなかったんです。これ苦しみですよね。主にある苦しみ、すぐにでもせっかく今ギリシャにいるわけですよね。少し、足を伸ばせばそこに行けるわけです。でも行けない、これが外部から来る妨げですね。それにパウロは非常に苦しんでいます。数年後にこのことは第三次宣教の時に叶えられることになります。そして11節のところで、私たちの父なる神、私たちの主イエスである方ご自身ということで、パウロがイエス・キリストをどのように位置づけていたかがよくわかります。つまりパウロはこの父とこの関連ですね、この完全な神性を語っています。で NIV の訳をここに入れておきました。私たちの神と父ご自身と私たちの主イエスがという形で並列の形で語っています。私たちの神、私たちの父、そして主イエス、全部並列ですね。これが位置づけです。パウロはイエス・キリストの神性を認めていました。父と同じ神性ですね。ですからヘブル語聖書ではヤーウェと呼ばれた方が、新約では イエス・キリストなんですね。同じヤウェですから唯一の神ということになります。こういった表現の中にそれがよく表れていますね。ですから私たちの父なる神であり私たちの主イエスである方ご自身というこの以前の新改訳はとっても良かったんですね。今度2017年の方はちょっとそこら辺が変えられてしまいましたけど、でもパウロがいかにイエス・キリストを位置づけていたかその神聖を認めていたかということがここに表れています。そして12節のところで愛という言葉が何度も出てきますね。このキリスト者としての愛の労苦、パウロ自身がそうですよね。この離れているところにいる信徒たちのことをいつもいつも愛の気持ちで思っている、これがパウロの愛の労苦なんですけれども、じゃあ愛の労苦って一体何なのか。他の人の幸せを求める働きです。他の人のことですから、取りなしをするということは愛の労苦ということになるわけですね。自分がしてほしいこうしてほしいではなく、離れている兄弟姉妹のことをいつもいつも祈りの中で覚える、これは愛の労苦ということになります。13節のところで、すべての生徒という表現が出てきています。実はこのすべての生徒というのは、これは信徒のことなのだろうか、あるいは御使いのことなのだろうかということで、いろいろ意見が分かれている箇所でもあるわけですね。で、このすべての生徒と共に再び来られる時っていうことですね。で、これが御使いと共にであるのか、生徒と共にですから、実は敬虚っていうのと再臨を分ける説があるんですね。そういう説があることをご存知ですか。そういう説が実は新しい、これは比較的新しい説なんですね。このパウロの当時にはそういった説は一切なかったんです。ところがもうこの1世紀ぐらいのうちにある夢を通してそういう思いが与えられたという人からバーッと広がってしまったんですね。そしてディスペンセーションという、区切り方、そういうことも聞かれたことはおありだと思うんですけれども、その理論が、この有名になるにつれ、敬虚と再臨はどうしてもその理論を優先するには分けざるを得なくなってしまったんですね。で、このことはまた別の機会に詳しく語りますけれども、一言で言えるのは、敬虚と再臨を分ける説は一つもないってことなんですね。分けることはできないってことです。つまり再臨も敬虚も同じ一つの出来事なんです。にもかかわらず、ほとんどの霊的指導者たちが敬虚と再臨を分けて語っておられます。私は絶対反対しています。で、だんだんこの敬虚と再臨は一緒であったというふうに考え直す向きもあります。これは本当に 2,30 年前のことを考えるとすごい驚きです。当時はもう異端的な考えだったわけですよね。ですからそういう意味で聖書の中にはこの再臨と敬虚を別個のものであるとして、それを語っている説は一つもないんですね。全部再臨の中に敬虚も混じっている。それを無理やりに分けると、これは敬虚、これは再臨ってことになります。でもそれは無理ですね。ですからそういう意味で立証できない説がこれを分ける説ということになります。これはともかくも、パウロはここで敬虚というのは主が再臨されるときに信徒たちがどのような状態で主と巡り合うことができるか、その過程ですね、その手段を敬虚として語っています。つまり主が来られたときに空中に今生きている自分たちもよみがえの体に瞬間に変えられてあげられるんですね。これ敬虚なんです。ですから別にその秘密の敬虚っていうのがあって、朝起きたらあの人もいない、この人もいない、でも牧者が残っているとか、そんな愚かな説ではないということですね。再臨の時に嫌でも敬虚は起こります。起こるんです。ですから敬虚を否定するわけではないんですけれども、これは再臨の主にまみえるその瞬間に敬虚が起こるということですね。 それをパウロは前提としてここでは全て語っています。テサロニケの手紙のどこにもこれを分けるような説はありません。全部前提は同時に起こることとして語っているわけですね。でこの全ての生徒と共に再び来られるというのはこの後パウロが死者のよみがえについてどんどん語っていくことになるんですね。で今テサロニケの人々の関心は死者がどうなるか、もうイエス・キリストを信じて死んでしまったものですね、その時に主が再臨された時にどうなるのかということが非常な関心だったんです。それに対する答えがここから始まります。ですから今生徒と共に再び来られる時、これはどういう意味かと言いますと、すでに死んで再臨を待ち望んでいた、でももう先に死んでしまったその生徒たちですね、信徒たち、その人たちがまず先によみがえります。死んだ人だからパラダイスにいるんですよね。パラダイスっていうのは神の膝元ですから天なんです。ということは天から来られるイエス・キリストと伴ってくる人たちはパラダイスにいて再臨の日を待ち望んでいた死んだ信徒たちということになります。その信徒たちを従えて来られるときに主が現れたと思ったら一瞬のうちに軽挙でこの地上にいる人たちが彼らと一緒になります。もうそれはだから瞬間の出来事ということです。ただ順番で言うなら死んだ人が先によみがえって天から主と共に来られて地上にいる者たちが挙げられて常しえにいつも主と一緒になる、そのことが語られているんです。何も難しいことではないんですね。ですからそのように読んでいただきますとパウロが語っていることは自分も地上にいて主の再臨を待っている者としてパウロを語っているんですね。もし秘密の景況があればそういう書き方にはならないんですね。秘密の景況と再臨は別ですから、再臨の死を仰ぐ者としてパウロが地上にいるという語り方は非常におかしいんですよね。もうその前に景況で挙げられてしまっているということになりますよね。でもここでははっきりと、このテサロニケの人たちまだ生きている者たちですね、その者たちと、パウロ自身も再臨の死を地上で待ち望んでいるんです。そこに主がパラダイスからの信徒たちを従えてもう彼らは先によみがえの体をもらっています。そしてその人たちと出会うということなんですね。でただこの生徒だけかと言いますとおそらく御使いも一緒に伴われてきます。多くの御使いとそして 天のパラダイスにいた死んだ信徒たちが一緒になってくる、そして地上にいる者が挙げられて常しえに一つになるということですね。そのように黙示録に書かれている内容も、そしてイエス・キリストが福音書で語られた内容も、そしてこのテサロニケで語られている内容も見ていきますと全く矛盾がない。ですからよくわかることになります。で今ここでパウロの関心はとにかく死んでしまった人たちは主が再臨された時にいないではないかと、どうなるのだという心配に応えているということですね。ですからそのことはお分かりいただけると思います。そして清く責められることのないものとしてこの時に主に受け入れられるということが書かれているんですけれども、先ほども言いましたけれども清くするのは自分の努力ではありません。神がそれを達成してくださるということですね。どの人に達成してもらえるのか、それは主をいつも待ち望んでいる、そして主の御旨にかなった生活をしたいと望んでいるものですね。そのものに主が全てをしてくださるというのがここで書かれていることです。で特にこの13節で語られている清いというギリシャ語ですね、これは非常に特殊なギリシャ語で、旧約ヘブル語聖書でもしギリシャ語訳にするとすれば神だけに用いられる、ギリシャ語です。ということは神が認める清さに達するようにというのは、そのような状態のものが再臨の時に受け入れられるということなんですね。じゃあどういう意味かっていうのは、神の御前に立つ清さにおいて責められることのない状態にしてもらえるっていうことです。そのように今を生きているものは、敬虚の瞬間にそのようにしてキリストの前に立つことができるっていうことです。 神の御前に立つ清さにおいて責められることがない。ですからこの時に初めて私たちの清めの過程、今ずっと信徒は清めの過程を歩んでるんですね。これが完成するということです。ですからこれは他の言葉で言うと栄光に帰される、栄光化ということなんですね。信仰義人で始まって清めの過程があります。そして栄光化ですね、栄光で終わるわけです。ですから清めが達成された時栄光、その時栄光の体、蘇りの体が与えられるということになるわけですね。それがここで強調されて語られている。ですから再臨の主に会うために神が備えてくださる、キリスト者を備えてくださるのは最高の基準であるということです。自分では達成できない、でもその時には神がそのようにして立たせてくださる。ですからもうそれからは常しえに清いものとして主と離れることがなく永遠に生きるということですね。それをパウロは見事にここで描いていますね。主の再臨に関して備えて一体何が欠けているか、実は残念ながら随分多くのことが欠けています。キリスト教会1700年の歴史ですね。そして原始キリスト教信仰が始まってからは2000年です。その歴史の間に一体どのような進展があったか、主の再臨に備えて今日欠けていること、欠乏していることは何か。一つ、真剣な祈りの人生、いつもいつも死に向けて祈る祈る祈る、何でも問題があれば祈りで解決する、頭が痛いすぐ医者薬そういう形ではなくまず祈ってという、その祈りの人生ですね。これ一つ目ですね。二つ目、神の言葉の学び、聖書聖書聖書、ああもう聖書は知っている、もう読み飽きた、読む必要ない、そうじゃないんです。この生きて働く神の言葉はその時その時メッセージを与えてくださいます。神の思いを聖書をその時その時読むことを通して与えられます。時代によって神が語っておられること、同じ内容でもニュアンスが違ってくるんですね。それを受け止めていく必要があります。そして3つ目、これ一番欠けていることだと思います。多くの魂の勝ち取り、これは勝ち取りっていうのは私たちがすることはただ伝えることだけです。ですから勝ち取ったかどうかの結果は語られていません。でも私たちが本当に神の御旨にかなった宣教をするとき、その場では否定されても必ず神がそのことを達成してくださるということがあります。ですからとにかく伝えていくということですね。それをしている限り多くの魂が勝ち取られることになります。主の再臨を描写する3つの特殊なギリシャ語があります。翻訳だけを読んでいるとどのギリシャ語が使われているかわからないんですけれども、なぜこれに触れられるかといいますと、実はこの3つのギリシャ語、主の再臨について語っているんですけれども、再臨と景気を別の時期に起こるというふうにそれを信じている人たちはこの言葉の使い分けがあるっていうんですね。つまり一つは再臨のこと、一つは景況のことっていうふうに分けるんですね。じゃあ果たして本当に分けることができるのかどうか、そのことに少し触れたいと思ったのでここに3つ挙げておきました。パルシア、これパルゼアというふうに書いてしまったんですけど、シグマっていうギリシャ語が使われてますからパルシアの方がいいみたいですね。実際には古代ギリシャ語をどのように発音するかっていうのはちょっと難しいんですけど、まあシグマっていうのはシですから、そういう意味でパルシアの方がいいと思います。それからエピファニア、それからアポカリプシスですね、アポカリプシス、この3つのギリシャ語が再臨を描写するために使われています。なぜこのような3つの用語が使われているかというのは、この再臨というのは考えられないようなことなんですね。再臨、イエス・キリスト死んだ、十字架でかけられた方、そして天に戻られた、その方が戻ってこられる、そして、信徒たちもそのよみがえの体によみがえらされる、これはもう誰も考えることができないんですね。でそれを描くにはいろいろ工夫がされたということなんです。それでギリシャ語の中からこの3つの用語が選ばれました。この3つの用語は 全部同じことを語っています。ですからこれは景況、これは再臨というふうに分けることはできないんです。一つの出来事を違う角度から見ると、それがパルーシアであったり、エピファニアであったり、アポカリプシスであったりするということなんですね。ですから違う角度からこういうことが言います。パルシアっていうのは主の御臨在という意味です。エピファニアは主の現れ、アポカリプシスは啓示という意味ですね。秘められたことが明らかになる、啓示ですね。でヨハネの黙示録、アポカリプシスとの関係がありますね。でもあれは黙示録というよりも啓示録なんですね。神が今まで秘めておられたことを一気に表される、啓示されるということですね。その書がヨハネの黙示録です。でこのパルシアというのは主の御臨在ということで、待たれていたものが到着したという時に用いられるギリシャ語です。ですからギリシャ語自体はもともとあるわけですね。でそれがこの再臨を語るために全部この3つの用語が用いられたということです。で到着したっていうには、ある意味では悪い意味、ある意味ではいい意味になります。待っていた主が来られる、神が来られる、それから自分のこの国を管轄している王がある小さな町に来られるという時にはすごいもう期待感ですよね。ですからその王がちょうど町の城門に来たということになればもうすごい歓迎です。これがこのパルシアという意味なんですね。そこにおられる、もうすぐそばにおられる、御臨在される、ついに王が来られたということですね。ところがこれが敵の場合どうでしょうか。国境まで来て敵がさあ、侵略しようと様子を狙っているということは歓迎ではないんですね。でも敵がそこまで来たということですね。それはそこにいるという意味で、悪い意味にもいい意味にも使われます。でこれはイエス・キリストの再臨を待ち望んでいる信徒にとっては王が来られると同じ意味で歓迎なんですね。報酬に預かる時ですから、わあ嬉しいということになります。ところが信じていない者にとっては裁きが下る時なんですね。ですから決して歓迎ではないですね。侵略されてしまうと同じです。ですからこのパルシアは、両面を非常にうまく語っているということが言えます。2つ目のエピファニアは主の現れです。でこれは徐々に来るのが目に見えてやっと近くに来たという意味ではありません。突然現れるんですね。雲が出ていた、その雲が晴れたと思ったら突然そこに王がいた、あるいは敵がいたという、そんな状態です。だから現れるということです。イエス・キリストが現れるのは突然来る、盗人のように来る、突然なんですね。今行くぞなんて言って声をかけられて、ああもう来る来るって待っている、そんな感じじゃないんですね。だから突然、うわびっくり、もうそこに主がおられた、その時にはもうどうしようもないですね。もう決定です、全てが決まっているわけです。ですからエピファニアというのはそのような意味で、突然主が出現するという意味で用いられています。これはキリストの初臨の時にも再臨の時にも用いられたわけですね。巫女は知らないで生まれたわけですね。知る人ぞ知る、ほとんどの人が知らないうちに巫女は生まれた、出現したわけですね。ですから再臨でも初臨でも用いられます。この最後のアポカリプシスですけれども、これは実は再臨にしか用いられない言葉です。というのは今まで秘められていた秘密が明らかになるんです。イエス・キリストはお生まれになった時、馬小屋で、もう本当にとても神のことは思えないような生まれ方でしたね。誰もまさかその方が 神から来た神の子であると思わなかった。イエス・キリストの弟たちもそれを信じなかったわけですよね。ということは秘められている、隠されていた状態。ところが再臨の主は馬小屋の主として来られませんよね。王として馬にまたがって、白い馬にまたがって勝利の王として来られます。その時にその方ご自身がどういう方であるかが全ての人に明らかになるんですね。これアポカリプシスですね。そういう意味でこの正体を表すという意味で使われるわけですけれども、このような3つの用語を通してこのキリストの再臨がどういうものであるかが見事にいろんな角度から描かれています。これら1から3の3つの言葉、それを全て用いるとどういうことが言えるか。 3つの言葉は同じ出来事の違った局面を示すために互いに置き換えて用いられることができます。どの言葉も再臨に、そして敬虚を伴う再臨に用いることができるということですね。そしてこれらを3つ全て合わせると、この共通の用語はやっぱり来るなんですね。キリストが来られる、来るっていうことなんです。これが共通です。キリストは来られる、征服者たる王としてご自分の民を救うためですから、待ち望んでいるものが主よ来たります、もうこれ以上主が来られるのが遅れるともう私たちは生きておられませんという、そういう迫害の状態の中ですね、キリストは突如として現れるということです。この世が最後に見たキリストは十字架にかけられた、もう本当に哀れな王だった、哀れな主だったわけですね。しかし来たるべき日には王として全世界を統治するために来られるんですね。全然違ういでたちです。ですから黙示録に登場するイエス・キリストがもう全然違うということは、まさにこの状態を語っているということになるわけですね。さてそれでは4章に入っていきたいと思います。4章の12節前のところはやはり清いことがいかに大事であるか、今主が求めておられるのは、再臨前の私たち信徒に主が求めておられるのは清くあることです。これはすごく重大なメッセージだと思いますね。それをこの箇所からさらに見ていきたいと思います。パウロは4章の最初で終わりに兄弟たちよって語ってますけれども、非常にパウロの書き方として面白いですね。まだ終わりと言いながら1章以上あるんですね。それで終わりなんです、パウロの書き方の特徴です。ですからいろんな手紙を見ると終わりにってあるんですけど、その後まだ延々とメッセージがあるんですね。面白いですね。まあもう終わりにって言うと、あ、いよいよ終わるから聞こうかっていう気になるかもしれないですね。ですからそういう意味もあるかもしれないんですけど、主イエスにあってお願いし勧告しますという形で語っています。そしてどのように歩んで神を喜ばすべきかをパウロたちから3週間の間にテサラニケの人たちは学んだわけですね。そして今それを愛でもって実践しているわけです。だからそのままゴーサインですね、そのまま行きなさいという励ましを与えています。で、実践面への言及がここに語られています。実際歩むということは成長するということも含まれています。この清めの期間というのは信徒として最後まで成長していくんですね。ですからもう自分は全てを知ったから免罪符を得て完璧という人は誰もいないんです。日々成長して最後に臨むということになります。そして2節以降のところで実は、パウロは大事な22の命令をここで語っています。この命令こそ私たちキリスト者が再臨の前に心がけなければいけない重要な命令ということになります。22項目あるんですね。随分多いですよね。しかもこのキリスト者の行動の水準というのは実は実戒よりもはるかに高いんですね。実戒よりも高いっていうふうに言いますとびっくりされる方がおられるのではないかと思います。ということは実戒というのはイスラエルの民が守れなかったということを実証したのが実戒なんですよね。それよりももっと高度な掟がキリスト者に対して神が与えられたメッセージとなると誰も守れないということになるんですよね。そこで聖霊の働きがなぜキリスト者に必要なのかということがここで明らかにされるんです。ところが残念ながら聖霊に依存しないで自分の努力、いい人であることによってこれを全うしようとしている人がキリスト者、真面目なキリスト者はものすごく多いんですね。もちろん初めからもうできないからといって何もしないっていうのはこれは怠惰な部類に入りますから問題外なんですけれども、神が言っておられることは完成は神ご自身がしてくださるということなんです。じゃあどのような人に完成が与えられるか、それはそのことを願っている人なんです。ですから罪を繰り返しながらも死をまた罪を犯しました、悔い改めてもう一度振り出しに戻ってやろうとする、その歩みですね。それを神は認めてくださるということです。ですから私はもう完璧、あれもやりました、これもやりました、見てください、 という人のむしろ心の中に潜んでいる間違った動機ですね、それを神は現れるということです。ですから完成するのは神であるということが分かると、とにかく自分にはできないから主にすがっていけばいいんだなということが分かります。これがキリスト者に求められている生き方ということになります。ですから、いろんな宣教活動とかなんかに加わって一生懸命やることももちろん大事です。それも大事です。でもそれをしたからといって、少しでも自分がこの神の基準に達したというふうに考えるのは間違いということですね。そうではないということです。いつも心の中の思い、それが主に向かっていれば神はそれを認めてくださるということになります。実戒というのを振り返ってみますけれども、実戒というのは全ての人が罪人である、つまり神と被造物である人とを比べたときに、もう被造物は創造者に達することができないんですね。もう雲泥の差です。そのことを認めるとき、自分たちは罪人である、神の命令に従うことができない存在であるということを認めることになるわけですね。ですから全ての人が罪人であって、どうしてもそこから抜け出すことができない、神の御旨を達成することができないんですよね。そのために誰か代わりの方が、神から来られる方でなければ、同じ同類の人間ではそれはできないんです。みんな罪人ですから。ですから神から来られた方、救い主として神が差し出してくださった手段を通して救われる必要があるということを信じるということですね。それが必要であるということになります。ですから実戒というのは、自分たちが罪人である、この掟も守れない、これも守れない、これも守れないということで絶望的になるための掟、これが実戒なんですね。実戒だけではないですね。モーセの口を通して語られた口伝律法というのがあります。ですから全部で613なんですね、掟があるんです。でそのどれも守れないっていうわけですね。今日は守っても次の瞬間守れないということは、みんな失格者です。ですからどうしても救い主が必要、これは実戒が語っていることですね。ですから実戒というのは、それを通して救うためのものではなかったということは繰り返し語られています。救い主が必要である、神を求めざるを得ないように、この罪の掟、罪を知らせるための掟ができたということですね。実際イスラエルの民は実戒を守ることができなかった。そこで罪人の救いに実戒というのは何の役割も果たしていないんですね。救いには何の役割も果たしていないということですね。そしてキリスト者の行動の水準でもないんです。それよりもっと高い水準をキリストはキリスト者に与えられたんですね。となりますと、じゃあ実戒を守ることができない者がどうしてキリストの掟を守ることができるかという疑問が出てくるんですね。それは先ほどの答えですね。だから聖霊の働きが必要、内住のキリストによって、イエスキリストを信仰告白することによって、全ての人の中に聖霊が住まわれるんですね。その聖霊が 100% 自分を通して働いてくださるような生き方をしていくということですね。そうすれば、主の再臨の時には報酬が与えられて、完全、栄光の状態にされるということになるわけです。キリストの掟への信徒の従順は愛の関係です。ですからキリストとの愛の関係で結ばれるもの、神の家族に入れられるために主をこうしてください、してください、主をより頼んでいくとき、その愛の動機づけですね、これがキリストとの関係に生きるということになります。命令を守らなければいけないとか、そういう形で脅かされるような形で生きるもの、そういうものではないんですね。キリストとの愛の関係に生きるときに、キリストの御旨、神の御旨を何とかして全うしたいという思いが当然出てくるんですね。それを神は望んでおられるということになります。そうすると信徒はキリストに従順に生きようという、そういう生活へと変えられていくことになるわけですね。そして最終的にはその信じるものを聖霊なる神が最終ゴールまで至らしめてくださるわけですね。 そして3節のところで、神の御心はあなた方が清くなることですと。ここで使われている清くっていうのは、まあ、普通に神に対して用いられる、あの先ほどの特別な清くではありません。でもこの清めの過程はそのように努めていくことであるという意味で語られているんですね。ですからこの広く誤解されている言葉というのは、この自分の努力で清く清くですから、この律法を守れば自分は清められる、それはユダヤ教徒の考え方ですね。この掟を全うすれば自分はこういう段階に至る、そうではないんですね。ですからこれが誤解されている。完全に罪が除かれるという意味で清くなることという言葉は用いられていません。そうではないんですね。清さは最終的、究極的に達成される、そこに向かっていく、その清めの過程を歩むということです、ね、それを神は求めておられるということです。でこの清めの3段階、これはこれまでにも触れたと思うんですけれども、もう一度ここに挙げておきました。1、2、3と3つの段階がありますね。最初イエス・キリストを信仰告白したときは、それによって義と認められた。ですからこれが、隔離ですね、分かたれたものとされた。この世とキリスト者は分かたれるということですね。ですからこの罪に汚れたこの世から分かたれたものとされたというのが、これが最初の段階ということになります。信じる者はキリストとの愛の関係の中に受け入れられたわけですね。信仰告白によってこの段階に入りました。そして2つ目は実践的な清め、今の状態ですね、清くあろうと神を求めて生きる生き方ですね。ですからこれは現在形になるわけですね。罪の力からの隔離です。なぜかというと、この世はまだ罪の世です。ということは誘惑がいつもいつも、襲ってくるんですね。それを乗り越えていくということは、この罪の力から隔離される、その過程が、この実践的清めの段階ということになります。そして私たちは、清さを生み出すために、成長する働きの過程にあるということですね。そして最後は、これは神がしてくださることです。未来形になりますね。罪の存在からもう隔離される、イエス・キリストと共なる常しえの世、もう罪が存在しないんですね。サタンがもたらしたものから完全に隔離されます。この世はまだ、イエス・キリストを信仰告白したものはまだサタンの支配している世に生きています。ですから2の段階ですね。でもこの3の段階っていうのはもうサタンの影響がないんです。罪の存在から完全に隔離されます。でこれが栄光化、栄光の体が与えられて永遠にキリストと共に生きるということですね。その時代のことが語られています。ですから4節のところでパウロは、各自わきまえて自分の体を清く尊く保ちなさいということを語っています。この体というのは、そこに常しえに生きる魂の器なんですね。体の中に魂と霊が存在するわけですよね。それの器がこの体です。ですから神の霊を入れる器であるこの体が汚れれば、その影響は魂にも行くことになるわけですね。ですからそうならないように、体をわきまえて清く保つ、これが再臨の主に会うために、キリスト者に要求されていることです。この歩みはすごく大事ですね。5節のところで異邦人と比べた形になっています。ここで異邦人というのは、ヘブル語聖書、旧約聖書の場合、異邦人といえばユダヤ信徒ではない、ユダヤ人ではないものは全部異邦人だったんですね。でもこれは新約の時代です。新約の時代、ここで語られている異邦人というのはイエス・キリストを信仰告白していないという意味です。ですからユダヤ人ではない、民という意味ではここでは使われていないんですね。誠の神の知識、が、それがだんだんだんだんこの世、悪の世に染まって削られていきますと、どうなるか。人は偶像崇拝へと導かれます。ということは、聖霊の働きがなくなれば、だんだんだんだんそれに代わるものを求めるようになるんですね。それが偶像の神々ということです。偶像の神々へと導かれますと、人はだんだんと不貧困に陥ります。良心が奪われていくんですね。 神はすべての人に良心を備えてくださった。それがだんだん失われていきます。その後はどうなるか。不貧困、不道徳は人を死へと導くことになります。ですから段階を経てこのように染まっていくことの恐ろしさ、それはもう聖書の至るところで語られていますね。ここの命令ではとにかく体の清さを保ちなさいということですね。そうすれば魂が安泰であるということです。そこに神の霊、魂霊が住まわれるわけですね。そして6節のところでは、実践的な面でこういうようなことをしてはいけないということですね。兄弟を踏みつけたり欺いたり、こんなことができるはずがないというのは実は、パウロの主張なんですね。教会の中でこういったことから完全に解放されているでしょうか。噂とかなんかないでしょうか。いい噂はいいです。もう素晴らしい素晴らしい、その噂はどんどんしてください。でも面と向かって何も言わないで隠れたところで、もしこういった人を傷つけたり踏みつけたりするようなことを語る人たちが教会の中にいるとしたら、もう一度このパウロが語っている掟に照らして考えていかなければいけないわけですね。主はこれらの言動に対して正しく裁かれる。これは非常に深刻な警告になります。もう私たちは免罪符を得たから、イエス・キリストを信仰告白したから大丈夫と案外と皆さん思っているわけですね。それは神の御旨にかなった行いをしていれば罪は犯してもそのことは大丈夫です。罪は犯すものですから完璧になるということではないんですね。でもあえて罪を作るようなこと、この欺いたり、この周りでいろいろ噂をしたりとか、そういうことは周りの人に罪をまくことになるんですね。それをものすごく聖書は警戒してますね。自分の中でとどめなさい、自分の中に怒り狂ってそれを主に委ねて、そして解決した時にもうそれを人に漏らすことはないんですね。ですからそのようなことからやはり守っていくことは大事です。罪の種をまいてはいけないということです。罪の種をまきますと自分よりもっと恐ろしい心動機を持った人がそれをもっとひどい形で、吹聴していくことになるんですね。その恐ろしさはびっくりです。デマの広がり方が一瞬であったということが今回の地震とか台風にまつわるこういう危険な状態になるというのが一緒に伝わってしまったということが日本でも起こりましたよね。それと同じように危険だとかそういったメッセージというのはすごく早く伝わるんですね。ですからくれぐれも気をつけなければいけないと思います。そしてパウロはこの主という言葉を使っていますけれども、これは旧約聖書では神ヤウェに用いられている表現ですね。ですからいろんなパウロの表現法を見ますと、イエス・キリストを主、神としてパウロが語っていたということが端々で見受けられます。ですから聖書のどこにもイエス・キリストを主と語っていないとか神とか語っていないということでイエス・キリストを天使であるというふうに考える方たちもおられますけれども、それは正しい聖書解釈ではありません。このパウロが使っているギリシャ語表現、これは神にしか適用されない表現、それを至るところで用いているんですね。ですからそのような疑問はまず文法的にもギリシャ語的にも起こらないということが言えます。そして8節のところでは、もしこのことを拒むとしたら、このように、生きなさい、汚れを行わせるためではなく清さ、清潔ですね、清潔を得させるためなんだ、だからあなた方は選ばれた、召されたんだということを強調しています。でもそれを拒むとしたら、その人は人を拒むのではなくあなた方に聖霊を与えになる神を拒むという恐ろしいメッセージになっていますね。ですからこのような命令は聞いていかなければいけないということですね。でも憎しみが強いからどうしても憎むとかって言って聞かない人もいるかもしれない。でも自分の中だけに留めてください。必ず解決されます。それを絶対漏らさないことですね。種をまかないということです。そうするとそのうち時が経ちますと神は癒してくださるんですね。問題はそういう時が満たないうちにもう語ってしまうので、そういう噂ばかりが広がってしまって間違ったことが どんどん伝わってしまうということになるわけです。パウロはこの8節のところで聖霊の働きを拒む罪に言及しています。これはヘブル人の手紙の6章のところで詳しく書かれてますね。神を拒むと同じです。聖霊を拒む罪、これは神を拒む罪になります。そして9節のところでは、でもあなた方テサロニケの人々はそんな風ではないということをパウロは語っています。神から教えられた人たちであるということ、すごい励ましが与えられていますね。初代教会というのはこのように愛によって特徴付けられた教会なんですね。建物とかなんかそんなのはないんです。その人たちが神を信じる者が集まったところ、そこ教会です。ですから至るところが教会になっているわけですね。ヘブル語で言えばカハールですよね。カハールが至るところにあるわけです。そしてそこで愛の交わりがなされたわけですね。そういう意味で古代初代教会というのは愛によって特徴づけられた教会ということが言えます。そしてテサロニケの人々はとにかく愛を実践したんですね。テサロニケ、ピリピ、そしてベレア、あのマケドニアの教会というのは素晴らしい教会ですね。周りにどんどん愛を伝えていった。愛というのは、この心理的精神的そういうものだけではないんですね。実際に愛の施しですね、それをしているということです。11節、問題いろいろ私たちの前にあるんですけど、3つ挙げておきました。制御できない舌ですね。先ほども言いましたけれども、ついつい喋ってしまう、自分の中に留める前に余計なことを喋ってしまって、それが間違って伝えられてしまうわけですね。その制御できない舌が一つの大きな問題の源ですね。それからおせっかいですね。これは特に主が来られるという時になりますと、もう自分のやるべきことを全部捨ててしまっておせっかいばっかりする人が出てくるということが語られていますね。まさにその状態です。それから怠惰ですね。もう主が来られるからといって天ばっかり仰いできちっとした生活をしないわけです。そして私は神の声を聞くために時間を使っているからといって人の寄生虫のような生活をしていくということですね。これは聖書では認められていません。最後の最後まで普通通りの生活をしなさい、これがパウロが強調していることですね。世の終わりになりますと当てずっぽうな予測予言を語る者が今はもう本当にもう至る所で予言に満ちています。でも本当に当てずっぽうなんですよね。いい加減なことを言ってます。そして当たらないことに関してはとやかく言われないんです。そしてまた新しいことを言いますね。そうするとそれに振り回される人が出てくるんですね。で実際はほとんどまず当たらないんです。でもあのように公に語るといかにも本物のように聞こえるので、神はそういう形でメッセージを送られない。すでに聖書があるので聖書を通して、そして聖書の御言葉解釈を通して神は語っておられます。ですから安易に預言者と称する人たちの言葉を聞かないでください。そういった人たちは世の終わりになりますと世捨て人的な生き方をするようになるわけですね。そしてこの教会のために全財産を投げ打ちなさい、あなたに報酬が来ますよということで、そのようなことによって全てを失った人たちどれぐらいいるか分からないですね。ですからそのような安易な生き方は聖書には語られていない。最後の最後まで今与えられている職務を全うしなさいということです。ですからこの世で働いている人は忠実に働きなさいということですね。神は間違ってもこの世のことに従事しているからといって再臨の時にその人を救われる軽挙されることを忘れるということは絶対ないんですね。必ずどこにいても神はどこに自分の本物のしもべがいるかをご存知なので、どういう状況にあってもどういうことをしていても必ず軽挙されます。ですから主の再臨の時まで自分自身の仕事に専念しなさい、普通の生活を心がけなさいというのがパウロが語っていることです。時の良し悪しにかかわらず信徒にふさわしい人生ですね。ですからこの御言葉宣教というと何だか伝道旅行に出かけてとかそういうふうに考えがちなんですけど、そうではありません。自分の周りの人にチャンスがあれば御言葉を語るということです。そして聞き入れなければそれ以上語る必要はありません。 周りの人にチャンスがあれば、ですからこれから一番主に願っていかなければいけないのは、御霊の賜物の中に神の知恵の言葉と知識の言葉っていうのがありますね。もし、全く未信者の方とこの対面した時に、神がこの人に必要、その方に必要なことはこれであるということを、私たち信徒に知らせてくださるなら、すごく有効な、宣教ができるということですね。ですから求めていない人に無駄なこの押し着せがまし、そして、豚がそのすべてをこの跳ねつける、犬が跳ねつける、そういうような状態ではなくなるんですね。ですから、この神の御霊のこの知識の言葉ですね、知識の言葉と知恵の言葉、これを与えてください。そして未信者の方と対面した時に、その人がどういうことを求めておられるか、その金銭に当たるような触れるような、そういうメッセージを語ることができれば、その人の心を神に、キリストに向けることができるんですね。ですからその後はそのことを聞いて、神、あ、神が生きておられるということを信じれば、あとは聖書を通して導かれるということですね。それをこれから祈っていく課題ですね。再臨のことに関しては4章の13節から18節、そしてその後5章、そしてテサロニケの手紙の第2ですね、それにこのことがどんどん語られていきます。非常に重要なメッセージがテサロニケの手紙、これから後半に向かって語られているんですね。で、これはこれから起こることです。ですから私たち、すでに神の言葉を知っている者は、この世の状態が今どの地点にあるのかということですね。それによってそのことを、何もそういう情報を知らない人たちに語っていくことができます。聖書を知っている人たちは、この世の人たちにこれから起こる未来のメッセージを語ることができる唯一の民なんですね。これは特別に自称預言者とかそういう人ではないんです。そうではなくて、一人一人の信徒がいつも神との会話をして、そして御言葉を蓄えていけば、必ず御言葉を通して神は語られます。ここのメッセージ、このことを語っているというのが新しい思いでどんどん来ます。ですからそれを語っていけばいいということになるわけですね。さて、この4章以降のところを少し見ていきたいと思います。敬虚について語られていますね。信徒にとって究極的な行き先はこの世の一直線上ではないんですね。ずっとこの世に生きて、そして死んでという、これは従来の生き方です。ところが最後だけは違うんです。上に上がるんですね。いきなりここに住んでいて、地上に平行の状態でいたのが上に直角に上げられる、これが敬虚なんです。敬虚という意味は引き、もう掴み取られる意味なんです。それぐらい一瞬のうちに上げられます。ですから私たちは、あ、死が来られたと思った瞬間、多分まばたきしますよね、その栄光の輝きに。あの人もいる、死んだあの人もいるっていう形で蘇りの人をちらっと見るかもしれない。そしてまばたきした瞬間に、いつの間にか自分のこの肉の体が蘇りの体に変えられているんです。で、これは誰も見たことがない。でもイエス・キリストにそのことが起こったわけですね。3日目に蘇りの体が現れた、そのことが一瞬のうちに起こります。そして気がついた時にはもう自由自在の体ですから、空中を飛行機のように飛行しようと何でもできるんです。壁を抜けることもできる、土の中に潜って隠れることもできるかもしれない。そして気がついたら、すでに亡くなって死を仰いでいた兄弟姉妹との再会、そしてイエス・キリストと一緒になる。もうこれで永遠です。これが敬虚です。このことが起こるんですね。ですからパウロも自分も敬虚の中に、その死を仰いでる者の一人として語ってるんですね。その時を待ちわびてるんです。でも実際にはパウロが生きていた時代にはこの敬虚は起こらなかった。それはパウロの宣教を通して彼は知らされます。ですから自分の時代には来ない、でも必ずこのことは来る。で、それが今の時代なんですね。もうこれから2000年経ってます。 本当にいろんな条件を見ていきますと、本当に主の再臨がそこまで来てるんです。秒読み段階ですね。ですから私たちは備えなければいけないということですね。この歌詞が非常に大事になります。キリストは天で、この場所を用意するということを弟子に言われたわけですね。それが用意された、その父のタイミングの時に私は来る、それが再臨ですね。そして引き上げられたものはそこに住むことになるわけです。今までパラダイスにいた人たちも霊と魂の状態でパラダイスにいたわけです。それがよみがえの体が与えられますから、永遠にこの父が備えてくださったこの場所ですね、キリストが用意をすると言って、行かれたその場所に、常しえに住むことになるわけですね。キリストはご自分の御国を地上に樹立される前に信徒に栄光を与えられます。ですからこの地上に神の御国、キリストの千年支配の御国が起こる寸前に、本当に最後まで信じている者たちは軽挙で引き上げられて、もう常しえにキリストと共に行動します。ですから支配する者になるわけですね。地上にいて束縛がある民ではないんです。でも地上にはまだ肉の体でそのまま平行線上にいる民がいるんです。でここのほとんどが、ユダヤ人である。そしてマタイの福音書の25章の最後に書かれている羊とヤギに分けられて羊とみなされた、いわゆるあれは信じていない者たちですね。信じていない者たちも最後に振り分けられます。その者たちが千年支配の神の国に入るんですね。そして今神を先に知っている者たちはもう永遠の体になっていますから、住まいは天です。でも地上に自由に降りてくることができる。ですから今私たちの周りで天の御使いがやっていると同じことをすることになるわけですね。その時が非常に近づいています。そして13節のところではもう先ほどすでに語りましたけれども、眠った人々、信じて死んだ人々のことは何も心配することがない、最初によみがえって、そしてその後今生きている人がよみがえらされるという順番をこう語っているわけですね。ですから、もう多くのキリスト者が亡くなられましたよね。信じて亡くなった方々は必ずこの時に再会することができます。ですから再会の喜びが、キリスト者にはある、永遠に生きる者にはあるんですね。でこの喜びを伝えること大事です。洪水が来て一瞬のうちに離れ離れになってしまった、そういう約束がなければもうそれが永遠の別れということですね。でも主にある者たちはたとえ洪水が来て流されても行き先が主のもとで決まっています。そして再臨の時にもう一度みんなと会うことができるんですね。これが神の大家族ですね。そういう意味で私たちは神の大家族に愛の心で接していかなければいけないということになります。この主が来られた時には信じなかった者にとってはもう全く望みはないわけですね。しかし信徒には祝福ですから、祝福か裁きの悲しみかがこの時訪れます。これは今洪水で分かたれるよりもっと厳しいものなんですね。常しえの別れということです。でただ洪水も今はまだ局所的でもどんどん同時多発的になってきてますね。そして地震も恐ろしいことに都市直下型になってきているということです。ということは東京でこのことが起これば本当に一瞬のうちに全てが終わってしまう。ですから時は本当に迫っていますから、とにかく清くあることと、そして少しでも多くの人に御言葉を伝えることですね。キリスト者にさせることではないんです。宗教に引き込むことではないんです。神を信じるかどうかということですね。そのことを訴えていく必要がありますね。このようにパウロはここで多くの場所を割いて死んだキリスト者がどうなるかということについて語っています。全く問題ないということですね。そして14節先にこのまず死んだ人がよみがえらされるということ14節ですね。そして15節ですね。ここに語られているのはパウロが強調しているのは これは私の、憶測、私の希望的観測で語っているのではないということですね。希望的観測で語っているんだったら全く無意味です。これは主の教えである。主ご自身がパウロを通して語られた。ですから主がこのことを語られたんですから、これが主の御言葉の通りに言いますが、ですからある人たちには、全て聖書を理解しようと努力している人たちにとってはこういったことは考えられないことなんですね。死人がよみがえるとか、一瞬のうちによみがえりの体に変えられるとか考えられないんですね。ですから理性で理解しようとする人たちはこの箇所につまずきます。でもパウロはこれは私が言ってることではない、夢を見て、希望的観測で語っているのではないということははっきり言っています。主の御言葉通りに言いますが、このことが起こるということですね。このような形で景挙は、一瞬のうちに起こります。で、直弟子たちはあの、ヘルモン山の山頂において、イエス・キリストが変貌された、急に見姿が変わられたのを見てますね。まさにあのような、あれ変容変貌っていうんですね。それがよみがえの体ということになります。そのことが起こる。でもすでにイエス・キリストがそのことを実証しておられるわけですから、キリストが示されたことは私たちにも起こるということです。ですからそれを思い浮かべていただければ、よみがえの体っていうのはそういうもんだなっていうことがわかります。栄光に輝く体に変えられるわけですね。そして16節のところで、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、これ静かに起こることだと思われますか？秘密裏にこのことが起こると思われますか？これはもう誰でもびっくりするぐらいの大きな出来事なんです。ですからその時死を信じていなかった人はしまったと思う、その瞬間ですね。そして号令という表現が使われていますけれども、この号令というのは命令の叫びなんです。でこれはイエス・キリストがご自分が亡くなられる直前にラザロのよみがえり、あれはよみがえりというよりも生き返りなんですね。4日目でした。もうこれで死の領域に入るという寸前にラザロを生き返らせられました。ただ肉の体に生き返ったわけですから、ラザロはそのまたその後死んでるわけですね。その時にラザロを出てきなさいと ラザロに向かって命令をされたんですね。これがこの号令なんです。ですからうわーと言って全員出てきなさいというわけじゃないんです。これは一人一人に名指しされるということですね。本物の主の器はこの声を聞いて瞬間のうちに主のもとに上げられます。もうすごい光景ですよね。ですからラザロよ出てきなさいと言って他の死人誰も出てこなかったんですよね。それと同じです。再臨の時も誰々よ私のもとに来なさいってその人が挙げられる。でそれを御使いたちが、世のこの四隅、地の四隅からそれを集めるっていうことが書いてありますね。ですからもう全員が主の空中です。なぜ空中か、空中は広い場所があるからですね。すごいたくさんの人が挙げられるとしたら、この限られた地上では場所がないんですね。空中ですとものすごく広い場所があります。そしてかなり広範囲の人たちが全部目撃することができるんですね。その時歯ぎしりしてももう遅いんですね。ですから備えを今しなさいということを、ペテロもパウロもそして主の弟子たちも何度も何度も繰り返し語っているわけです。終わりにラッパが鳴ります。そして凄まじい勢いでそのことが起こりますね。そしてまた後に触れたいと思うんですけれども、実はこの16節から17節ではギリシャ語文法ですね、この4章の15節から17節、ここは文法的に再臨以外の出来事への言及とみなすことはできないんです。ですからギリシャ語の専門家たちはそのことが分かります。でも残念ながら敬虔を唱えている方々はこういった箇所からもこれは敬虔のことであるというふうに言っている方がおられます。でも文法的に不可能です。ですから気まぐれな解釈をもしするとしたら、それは文法を無視することになってしまうんですね。そういう意味でも、この敬虔と再臨を分ける理由、そういう箇所は一つもない それをはっきりと語っている箇所は一つもないんですね。で、テサロニケ人第一の手紙の中で来られる時、主が来られる時と語っている、この来られるということは一つの出来事、つまり再臨のことであるということです。来られる時が秘密の景挙という、もしそうであればおかしな話ですよね。来られるんじゃなくて集められる時ならまだわかります。秘密の景挙で、誠の信徒を集められる時わかります。でも全部来られる時なんですね。主が来られるということは誰でも目撃することができるわけです。ですからそれを主が来られるという表現しか使えないということは、その表現しかされていないんですね。他にも文法的にいろいろと問題があります。ですからとにかくそれはもう少し時間があればそのことは詳しく言及したいと思います。でもとにかく主の再臨と景挙は一つの同時に起こる出来事である。そしてパウロはそのことを見事に描いています。17節のところにハパゾーという言葉が出てきています。これは巻き上げられるとか掴み取られるという意味で、これ景挙という これが景挙という翻訳になったわけですね。抵抗できない力でグイッと掴まれるんです。ですから地上にいてあれよと思った瞬間、すっごい力で引き上げて、もう体も変わっているという状態ですね。これがハパゾン、つまり景挙という現象です。一挙に引き上げられる。こんなにもはっきりと再臨との関連で景挙が語られているにもかかわらず、2,3 人の人たちが予言的な夢を見たということが根拠になって、この景挙論というのがものすごく受け入れられるようになったんですね。それはキリスト教会にとっては景挙論というのはすごくいい、説なんですね。さあ教会にいらっしゃい、今この主のもとにいればあなたは大丈夫、この患難が来る前に景挙で引き上げられます。ですから苦しみを味わうことがない、非常に安易な考えですね。でもパウロが語っているのは苦しみは定められているんですね。ですからこの時は定められていて、世の終わりだけは免れるということはどこにも書かれてないんですね。ですからもっと聖書は、広範囲で何を全体的に語っているかという読み方をしなければ、自分たちが聞きたいことを取ってしまうということになります。みんなはそれを望んでいますよね。苦しみに会いたくない、獣の印は受けないで済めばいいとかいろいろ考えてますね。迫害嫌だ。でもそのような希望的観測で主は語っておらんのではないんですね。本物を見極めるにはこういうことがどうしても起こらなければいけないということです。でも死ぬも生きるもキリストですね。ということは行き先は決まっています。全然心配することはないわけです。まあこのような形でパウロは語っております。そしてまあ最後には人の子のような方が天の雲に乗ってこられるという、そのことを語るような雲というものが表現に出てきていますね。さて終末論を少しだけ語っておきます。1と2と3と3つの説がありますね。観難期後景挙説、観難を経た後景挙、つまりキリストが来られるのは観難の後、私自身はこの立場を取っております。そしてパウロもこの立場で語っています。聖書、全聖書はこの立場で語っています。そして2番目は観難期前景挙説、これが景挙とこの、再臨とをこの分けるわけですね。その説ですけれども、キリストは観難期の前に来られる、ですから景挙されて、そしてその後観難期が終わった時に再臨ということ。そうすると7年間の観難期であるということで、まあ、7年ぐらい前ということなんですけれども、だんだんと意見が出てきまして、中間期説っていうのが出てきたんですね。つまり3年半、大観難の直前に挙げられるということですね。でこの期間に関しても随分根拠が実はないんです。というのは聖書に全然語られていないので、この期間を定めることも、これも希望的観測っていうことになります。でもなぜか本当に世界的な指導者が全てこの観難期前景挙説、あるいはこの3番目の観難期観難中期景挙説ですね、それを唱えてるんですね。ですからおそらく日本の 方々のほとんどはアメリカの影響を受けてますから、アメリカの牧師はみんなこの方向で行ってるんですね。そうするとそれをそのままそうだそうだっていうふうに受けてしまいますと、これが広がってしまうことになります。でも聖書をしっかりと研究している方々はやはりこのパウロが取っていたと同じ苦難を経てというこの1番目の説ですね、それを取っています。そのように読んでいただければ聖書には矛盾がないと思います。ですから私たちも備えをして清める、清く生きるという、そういう備えをしていく必要があるということが言えると思います。はい、それでは今日はここまでにしたい。